皆さんこんにちは。
こんにちは。
今高野圭が、話してくださいましたけれども、この世界に生きる生き物の姿を通して、神様っていうお方がおられる、この世界を作られた方がいらっしゃるっていうことを私たちは知ることができるということを話してくださったんですけれども、本当にそのヤモリがなぜくっつくのかっていうその構造っていうのが、結局それってすごい細かいものが見える、顕微鏡で 見ないとその手の先がどうなってるかっていうのは、私たち人間は知らなかったんですよね。でも、実際それを人間が見えるようになって見てみると、そういう細かい毛のようなものがたくさんあることで、そこに力が発生して、ものがくっつくことができるっていう、実際その形が持つ意味だったり力だったりっていうのを私たちは今理解することができるようになりました。でも人間がそれを知るはるか以前からヤモリはその形をすでに持っていたということは何を意味するのかということをよくよく私たちは考えないといけないんだろうなというふうに思います。だからこそ私たちは自然界というものに対してを見ることで、その神様っていうお方を知ることができるようになっている。ローマ人の手紙の20章を開かれましたけれども、この神様が作ったものを通して、神様っていうお方がどれほど知恵に富んでおられる方なのか、この世界がどのように成り立っていて、この世界において力を発生させるためには何が必要なのかということをよくよく分かっておられる方、それはこの世界の形を決め、そしてこの世界の成り立ちを決め、そしてこの世界の全ての決まり事、法則を定めたお方だからこそ作ることができる形ではないかというふうに思います。ちょうど私今その電子顕微鏡っていうものの今会社で新しい顕微鏡を買おうっていう取り組みをしていて、そのどの会社のどういう機械を買ったらいいだろうかみたいなことを今調べてはいるんですけれども、それもその世界機械があるからこそ私たちはそれを見ることができるのであって、私たちの目はそれを見分けることはできないわけですよね。だからそういうことがを通して、神様っていう方を知ることができるように、この世界ができているというのもまた神様がおられるということの裏返しではないかというふうに思います。ぜひ、また神様という方はですね、ご自身の中であなたにとって神様という方がどういうお方なのかということを、ぜひぜひ、見つめ直していただければ本当に幸いだなというふうに思います。で、今日は実はメッセージの前に一曲歌おうと思って準備を、してきました。準備をしてきたというほどのものではないので、多分失敗するような気がしてドキドキしてるんですけれども、一曲、少し歌いたいと思います。で、曲はですね、タイトルが空は今日もという曲になります。で、この曲自体は、ある、今共同に集っている若い、兄弟が、作られた賛美です。で、今私たち家族が月に1回行かせていただいている飯田集会に、おられる、佐々木啓司っていう兄弟姉妹がおられるんですけれども、もともとは私が生まれ育った浜松の集会に集っておられた兄弟姉妹で、佐々木家のお父さんとお母さんが飯田に住まわれています。いわゆる飯田市出身の兄弟で、 まあ、浜松で、看護学校に行かれていて、で、まあ、看護学校時代にそこで知り合って、で兄弟が導かれて、まあ、姉妹を通して兄弟が導かれて、で結婚をして、夫婦で、まあ、こっちに帰ってきたというような状況でした。で私が長野県に来た時に、1回だけ、学生時代に、お邪魔したことがあるんですけれども、ちょうどその時小学校1年生ぐらいだったと思うんですね。非常に、こう目がちょっと悪かったので、結構厚い丸い眼鏡をかけた小さな男の子っていう僕の中ではイメージでいるんですけど、彼が今大学4年生にもなりまして、で今東京に出てるんですけど、まあ、彼が、賛美歌は賛美を作ったというので紹介を受けて、でぜひ、教えてほしいっていうので教えてもらった、曲になります。で歌詞がですね、私が私の弱さを一番知っているように、あなたは私の弱さを知っている。あまりに苦しい時、あなたの声を疑ってしまう。私の心に血がにじむ時、あなたは今もここにいて私の痛みを共に知ってくださる。ああ海は今日も青く深く続く、というのが1番です。で2番は、私が私の心をたやすく裏切る時、私はあなたの悲しさを知っている。あなたはここからいつでも語りかけてくださっている。私の心に血がにじむとき、あなたはそっとそばにいて私の痛みを共に知ってくださる。ああ空は今日も青く深く続く、という曲になります。まあ、まずは聴いていただければというふうに思います。私が私の弱さを一番知ってるように、あなたは私の弱さを知っている。あまりに苦しい、あなたの声を疑ってしまう。私の心に血がにじむとき、あなたは今もここにいて私の痛みを共に知ってくださる。ああ海は今日も青く深く続く。私が私の裏切る時、私はあなたの悲しさを知っている。あなたはここからいつでも語りかけてください。私の心に血がにじむとき、あなたはそっとそばにいて私の痛みを共に知ってくださる。ああ空は今日も青く深く続く。だいぶ失敗してしまいましたけど、こんな曲になります。で、歌 神様っていうお方を、私たちはどのように感じているのかということを、まあ、改めて、考える機会になるかなというふうに思うんですね。まあ、歌詞にもあったように、私自身が自分の弱さを一番知っている、自分のことは自分が一番よく知ってるっていうふうに私たちは思います。自分が他人のことをわからないように、私のことは誰も理解してくれない、分かってくれないっていう思いが私たちにはあるかもしれません。しかし、私たちのことを私たちと同じように、いや私たち以上に私たちのことを知ってくださっているお方こそが、この世界をお作りになられた、この世界にある生き物のすべてをお作りになり、私という存在を、そしてあなたという存在をお作りになられた神様というお方です。で、この、神様というお方と私たちとの関係が、どのようになっているのかということが本当に実は重要になってきます。で、今日はですね、失われた人を見出し喜ぶ神というタイトルで、話をしたいと思うんですけれども、この神様というお方に対して、じゃあ私たち人間がどのような存在であるのかということ、先ほど一番最初に、お話しくださった、この世界をお作りになられた神様がおられるということから、少し、じゃあ私たちと神様との関係がどうつながってくるのかということを考えてみたいなと思います。最初に何箇所かちょっとルカの福音書の中から開きたいと思うんですが、ルカの福音書20章の、22節から25節をお開きいただければと思います。ルカの福音書の20章、22節から25節を見たいと思います。ここで、ある人たちが、このイエス様を、まあ、捕らえて、捕まえようと画策している人たちが、イエス様に、こう、まあ、出現を、促そうとして、まあ、ある質問をします。で、これが22節からの、ところなんですが、ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、というふうに質問しています。ユダヤ人たち、まあ、この世界、この聖書に書かれている、まあ、中心的な人たちというのはユダヤ民族のことが中心的に書かれていますけれども、そのユダヤ人たちにとって立法っていう決まりが一つありました。それは、そのカイザルといういわゆる支配者であるローマ帝国に税金を納めることよりも、まず神に私たちは仕えなければならないんじゃないのかということを、まあ、言いたいんだと思うんですね。で、カイザルに納めることが大切ですというふうに言えば、いや、あなたは律法に反しているというふうにイエス・キリストを責めたい。そしてイエス・キリストがもし、いや、カイザルに納めるのではなく神に納めることが大切だということを言えば、あなたはローマ帝国に対して罪を犯しているというふうにイエス・キリストを責めることができる。ということで、まあ、彼らはこれほどこうイエスを貶めるための質問をないというふうに思っておそらくしたんではないかと思うんですけど、この時イエスが、返した、答えは、このデナリ金貨という銀貨という当時の、通貨ですねを持ってこさせて、そこには誰の肖像がありますかと、言われています。で、これは誰のものですか、それはカイザルの肖像があります、ではカイザルのものであるならばカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい、というふうにイエス様は切り返されました。ここで大切なのは、まあ、税金を誰に納めるかということではなくて、あなたはじゃあ誰のものだということをイエス様はおっしゃりたいのではないか。そして私たちが考えるべきは、私という存在、そしてあなたという存在は誰のものですか、ということであります。一番最初にこの世界をお作りになられた 神様という方がおられる、それはこの世界を見ればわかるじゃないかということが、語られましたけれども、それは私からもお話をしましたけれども、世界が一人の神というお方によって作られたものであるのならば、この世界もそして私たち自身をもそれを作られた方のものではないでしょうか。製造者というのは製造物に対して所有権というものを持つことができます。私が自分で何かを、作ったとすれば、このギターをもし私が作ったとすれば、このギターは私が作った私のものになります。そしてこのギターを例えば、細谷家に使ってもらいたいと私が細谷家にプレゼントをしたとすれば、所有権は私から細谷家に移りますけれども、作り主としての所有権は作った人が持っているものです。それを誰に渡そうと、それをどのように使うかというのも作った人がそれを決める権威があるのではないでしょうか。この世界を作られた神様というお方がおられるのであれば、神様が作られたものは神様にお返しするという姿勢が私たちには求められているのではないでしょうか。翻って私たちのことを考えてみると、じゃあ本当に神様がこの世界をお作りになられたのであるならば、私たちはこの神様に神様のものを返すような生き方をしているだろうかと問い直すことができると思います。神のものは神に返しなさい、神のものは神のために使いなさい、それがこの神のものは神に返すということではないかと私は、思っています。私たちの体も私たちの命も神様によって与えられるものです。この世界の科学的な知識で言えば、人は母親から生まれ、そこに神の存在する余地はないというふうにおっしゃられるかもしれないですけれども、しかし聖書が語る命の主権者は誰であるのか、それはこの世界をお作りになられた神である。あなたの命も神によって与えられたものである。そしてその命は作られた方のために使うべきだというのが、この聖書の語っている私たちの命の意味です。私たちの存在の意味です。ではその通りにもし生きていないのであるならば、それはその目的から外れているということができると思います。これが聖書の言う罪というものであり、この神様に対して作り主なる神様に対してその目的にそぐわない生き方をすること、それが神様に対する作り主に対する罪であると聖書は私たちに指摘しています。そしてこの神様というお方に対して罪を持っているということがどういう状態であるのか、それはですね、神様にとって罪を持っているということは死んでいるようなもの、死んでいると同然のものというふうに考えられています。そのように聖書は私たちに指摘しています。今お開きしていただいているルカの福音書20章の、少し先に進んでいただいて、37節、同じページにあるかと思いますけれども、下の段に移っていただいて、37節、8節のところに、死人がよみがえることについての箇所が出てきます。ここで、イエス・キリスト、イエス様は、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神です、というのは神に対しては皆が生きているからですというふうにあります。神様は死んだ者の神ではない、神に対しては皆が生きているからですというふうにここで書かれています。アブラハムもイサクも ヤコブという人もこのモーセという人が生きている時代にはすでに死んでいる人でした。墓に葬られている人たちです。しかしモーセはこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というふうに呼んで、この神様という方は生きている人の神であるということを、示しました。ここの箇所すごく分かりづらいなというふうに私自身も、読んでいて思ったんですけれども、神に対しては皆が生きているからですというふうに書かれています。神様に対してじゃあみんな生きているのかというと、神様に対してこのアブラハムとイサクとヤコブという人はどのように歩んだかということと、関係してくるというふうに私は思いました。そしてこのアブラハム、イサク、ヤコブというこの3人を含むこのような歩みをした人は皆神の前には生きているというふうに言えるのではないかと思ったんです。そして神に対して罪を持っているということは、この生きているということに反して死んでいるというふうに言うことができます。なぜでしょうか。それはその罪というものは神様によって、その救い主によって裁かれなければならない、罪を犯している人から裁きを受けなければならないからであります。そしてその裁きはその被害を与えている人に対する被害と同等のものを支払うことを求められるということであります。私たちも損害賠償という概念をこの世界で持っています。被害を何か与えてしまったとすれば、その被害に相当するものを私たちはその人に対して支払わなければなりません。私たちが神様に対して損害を与えているものは何でしょうか。神様にとって私たちという存在を失わせているのであるならば、私たちは神様に対して私たちの存在という損害を神様に対して与えているのであります。それは神に対しては生きているはずのものが神に対して死ぬものになってしまっているということを意味しています。そして神様の前に死ぬものはその死という神様に与えている損害の代償を払わなければならない。それは何を意味するかとすれば、神様に対して命の代償を支払わなければならないということであります。この罪という問題は、私たちはじゃあどのぐらいっていうことを、考えるんですね。人間の世界で言えば、どれぐらいの罪に対してどれぐらいの罰が与えられるかというのが、刑法の中で決まっています。刑犯罪であれば、執行猶予付きの、刑であったり、罰金だけで済んだりとかですね、はたまた殺人という大きな罪を犯してしまえば、無期懲役であったりとか、場合によっては日本においては死刑というものが、今ありますので、そういうことも、起こり得るということがあります。私は神に対してそれほど大きな罪を犯しているとは思っていないというふうに思われるかもしれませんけれども、このルカの福音書の中で一つ、ご紹介しようと思うのは、ルカの13章の1節から5節の部分に書かれている箇所を、少し見ておきたいと思います。少し戻っていただいて、ルカの福音書の13章、1節から5節の部分なんですけれども、ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのであるというふうに書かれています。ちょっと分かりにくいですけれども、このガリラヤ人という人たちが神に捧げる捧げ物にその人たちの血を混ぜたということは、要するにその人たちを殺害したということであります。それに対してイエス様が答えられたのは、そのガリラヤ人たちがどのような災難を受けたから、その他 他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない、私はあなた方にいます、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますというふうに書かれています。まあ、あの4節5節は違う例えを用いて同じことを言っているんですけれども、3節に書かれている通り、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますというふうに書かれています。これは非常に重く受け止めなければならない言葉であると私は思います。ぜひ皆さんも考えていただきたいのであります。悔い改めないなら皆同じように滅びるんだと。私たちはひどい目に遭った人は悪いことをしたからだというふうに考える思いというか、いうのが、少しばかりもしかしたらあるかもしれません。しかし聖書は、どのように滅びるかではなくて、すべての人は滅びなければならない定めがあるということをはっきりと私たちに警告をしています。それはすべての人がこの神様に対する罪を持っており、聖書の他の箇所ですべての人が、罪を犯しているという指摘をしている箇所もあります。程度がどのくらいかではなく、すべての人が神の前に滅びるに値する罪を持っているということを私たちに教えています。そしてその罪に対する解決を私たちは得なければ滅びという結果が定まっているということが私たちに、示されているのであります。そしてこの罪によって私たちが滅びなければならないという一見定めのように見えるこのことに対して、そこから逃れるための道というのが何であるのかというのもここに書かれています。それが悔い改めというものであります。悔い改めというのは何であるのかというのを、考えるために、またちょっと違う箇所を見たいと思うんですけれども、ルカの福音書の18章の9節から14節というところの中から少しお話をしたいと思います。ルカの福音書18章の9節から14節の部分です。この箇所は2人の人が神様に対して祈っている場面になります。そしてこの2人のうちどちらが神様の前に義と認められていたのかということが、例えを通してイエス様を通してイエス様が語っている箇所です。読みたいと思います。自分を義人だと、自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食をし、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様はこんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです、という箇所になります。この立場の違う2人の人、パリサイ人と呼ばれる人と主税人と呼ばれている人、この2人が神様の前に祈りを捧げました。1人は、パリサイ人は自分がいかに神様の前に正しく歩んでいるかということを神様の前に祈っています。片や一方、主税人と呼ばれている人、人々から税金を取り立てるという仕事をしていた人とは、自分自身がいかに神様の前に罪を犯している罪人であるかということを神様の前に告白をしています。 そしてどちらが神様の前に認められたのかといえば、この主税人の方であったあるということを、まあ、語られているわけですね。悔い改めに大切なことは、この箇所から分かることは何かというと、自分自身が罪を持っているということをまず認めることであります。神様の前に自分は罪を持っているんだという意識を持っているかどうか、これが実は非常に大切なことであります。私は神様の前に少しばかり正しいところがあるから大丈夫という思いは、決して神様に受け入れられるものではないということであります。必要以上に自分自身を卑下しろと言っているのでは決してありません。ただ事実として、私は神様に対してどのような存在であるのか、どのようなことを神様に対してしているのかということを認識しているかどうか、これはとても大きな問題であるということを教えています。そして神の前に正しい行いをしていた人ではなくて、まあ見た目では正しい行いをしていた人ではなくて、人から見て明らかに罪人だ、この人は罪を犯している、明らかに決まりに反しているという人でも義と認めてくださる方なんだということを、この箇所から私たちは知ることができます。そこに大切なのは、この私たちをお作りになった神様の前に自分自身の罪を認めて、それを神様の前に心から謝っていくということではないでしょうか。この主税人と呼ばれる人は、自分自身がいかに神様の前に罪を犯しているのか、当然人々からお前は罪人だという言葉を浴びせかけられれば、その人は、ああ私は罪人なんだという思いを深くしていくのではないかと思います。そのことに気づけるかどうかというのはとても大切なことであり、そして気づいたらそれを素直に認めて、そして実際に罪を犯しているその対象者である神様の前に進み出て、私の罪を憐れんでください、罪人の私を憐れんでくださいと願い出ることが必要であるということを、聖書は示しています。そしてこの主税人の姿こそ悔い改めであると聖書は教えています。あなたは自分自身が神様の前に罪人であるという認識を持っておられるでしょうか。もし持っておられないのであれば、ぜひその認識が持てるように神様の前に祈ったらよいと私は思います。そしてもしこの罪があるという認識を持っておられるのであるならば、一刻も早くあなたの作り主なる神様の前に、私はあなたに対して罪を犯している罪人ですと、その罪を告白し、私を憐れんでくださいと、この神様に、誠の神様に憐れみを請うということをすることをお勧めします。こう人に謝るという行為は私たちにとって非常に難しいことであるということを、実は先日というか昨日会社の研修の中で教えられました。昨日月に一度私の会社である研修があったんですけれども、まあ、その中でメンタルヘルスの研修がありました、まあ、いわゆるうつだったりとか、精神的な病にかからないようにするための予防線として、どのようにそういうものに対して対処していったらよいのか、どういう状態になるとそれのサインが出ているのかとかですね、っていうような話があったんですけれども、その中で、自分自身がどういう状態であるのかということを認識するっていうのがとても大切で、その認識を、ネガティブに捉えるのか、それともポジティブに捉えるのかというので、 人間はその反応が違う、結果が変わってくるということ、自分自身の体の状態も変わってくるということが話はされていました。自分自身が神様の前に罪があるということを認めている人と、神様の前に罪があるという認識が薄い人では、この神様に対する態度もおそらく変わってくるのではないでしょうか。そして、この研修の中で、人間関係で悩む人が非常に多いということが ありまして、いくつか質問がある中で、その悩みを感じたことがあるという項目の中で一番多かったのはやはり人間関係で悩む人が多いということが紹介されていました。で、この人間関係を克服するための方法として、3つあるということが紹介されていました。1つは自分自身に働きかける、先ほど、そのどのように受け止めるかで、その自分の状態も変わるという話をしましたけれども、その自分に精神的に影響を与えている、いろいろなストレスがあるそうです。もちろん、悪い出来事だったりっていうのもストレスになるんですけども、良い出来事も、心のストレスになるそうです。その中で結婚とかもそのストレス要因の一つとして語られていましたけれども、仕事の関係の研修だったので、昇進をするとかですね、そういうことも一つストレスになるそうです。環境が変わるっていうのは一つのストレスになるようなんですけども、目の前に起きた出来事だったりっていうものに対する自分の、見方を変えてみるとか、そういう自分自身への働きかけをするというのが、一つで、そのもう一つはその自分にストレスを、与えているその要因に対して、どのように、を変えるように、働きかけるというのが二つ目で、最後は、そのストレス要因に対して、もうどうしようもないというふうになれた場合に、それから、距離を置くという方法の3つがあるということが、紹介されていました。その話を聞いていて私が感じたのは、関係を改善するために必要なのは、その当事者である、人間関係に問題が生じている当事者である、その、2人の人がいたとすれば、双方が改善のために何らかのアクションを起こすというのが必要になるのではないかというふうに私は思いました。避けるっていうのはある意味で相手から逃げることになるので、私自分自身が、例えばその相手に負けているんじゃないかとか、そういうふうな、逆にそれ自体がストレスになりうることもあるようなんですけれども、でも自分に働きかけてもどうしようもなく、原因もどうしようもなかったら、もうそこから一時離れるということが、大事であるということが語られていました。勝ち負けではなくて、そこは本当は勝ち負けではないんだと、自分自身を守るためにはそれが必要な手段であるということが語られていましたけれども、2人の問題がある人の片方がこの3つ目の避けるという状態になっていたときに、もう一人の人がいかに自分自身の受け止め方を変えても、相手に対する働きかけをしようとしても、この人が避けるという選択肢をしている以上は、この人は常に変わらないわけですね。で、この人がどんなに頑張ってもこの人は変わってくれないし、という悪循環というのが起こる可能性があります。実際私の身の回りで人間関係がうまくいかなくて悩んでいる若い子がいて、その子たちに対してどういうふうに働きかけていけばいいのかなっていうことを今も悩んではいるんですけれども、どちらをも何かしらの、その自分でも相手でも何かこう変えていこうという意識がないと、なかなか変えていくことは難しいんじゃないかなというふうに思います。で、神様と私たちの関係において何が問題なのかというと、私たちが常に神様に対してこの避けるという行動を取っているからではないかと、私はその話を聞いていて思ったんですね。神様の方では私たちに限りなくもうできるところまで歩み寄ってくださっている。それは私たちが神様に対して罪を犯している、その罪を忍耐し、 私たちがそれに気づいて神様のところに帰ってくるというのを待ってくださっている。そして私たちが神様に帰るために何が必要なのかということもご存知で、その罪を許すために必要な代償を神様ご自身が用意して、人間が神様のところに帰る準備を神様の側ですでに整えてくださっているということです。神様ご自身は自分自身を変える必要があるようなお方ではもちろんありません。私たちを愛しておられて、私たちのために何が必要のかなのかっていうのもご存知であり、そして必要を満たすための力も持っておられる方です。だからこそ私たちに必要な罪の許しを神様は用意してくださっています。そして私たちにそれを受け取るように私たちに働きかけてくださっている方です。私はあなたを裁きたいのではない、あなたを取り戻したいのだと言ってくださっている方が、この聖書の語る真の神様という方です。神様の側からのアクションはすでに私たちに起こされているのです。そしてそれを関係の回復につなげていくのは、私たちからのアクションが残された唯一の選択なのであります。何をすればよいのか、それは神様に対するその自らの罪に気づき、それを悔い改めて神様の前に告白をし、そして神様が私たちの罪を許すために用意してくださった救い主イエス・キリストを信じ受け入れるということです。これが私たちがすべき、この神様との関係を改善していくために必要な唯一の私たちがしなければならないアクションであります。神様がいかに私たちを救いたいと願っておられるのか、この私たちを取り戻したいと願っておられるのか、そのことを最後に確認をして、終わりたいと思います。ルカの福音書15章の4節、から、7節をお読みいたします。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。神様にとって喜びとは何か、それは失われていたあなたが神様のもとに戻ってくることです。神様は失われてしまった羊を悔やむのでもなく悲しみ、そしてそれを取り戻したいと切に願い、探し歩き、それを見つけ出して自らのもとに連れ戻そうとするお方です。この神様の願い、そしてあなたを探し求めておられる神です。このお方を信頼して、このお方との神様との関係を、良いものに気づいていくということをぜひお勧めしたいと思います。そのために、あなたを罪人だからということで拒絶するのではなく、むしろあなたを取り戻したいと願っておられ、あなたを神様から遠ざける罪というものを憎み、あなたそのものを愛しておられ、その罪をあなたから取り除くために救い主を私たちに用意してくださった誠の神様、このお方をぜひ知っていただき、そしてこのお方との関係を回復してくださるように心から願いたいと思います。神様とそしてイエス・キリストという方は、関係が失われている人を見つけ出し、その人を見出し、 回復することを心から喜んでくださるお方です。このイエス・キリストという方をご自身の救い主として信じ受け入れられるように心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。